こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。明大の最近の研究の話題をお届けしています。今回は人類史の研究の話題です。700万年の人類の歴史の中で、なぜ私たちホモサピエンスだけが生き残ったのか、多くの研究者が取り組む大きなテーマですが、石器を通じてこの人類進化の謎の解明に挑む名古屋大学博物館教授の門脇誠司さんはこう話します。
今生きている人類はホモサピエンスだけということ で私たちそれを当たり前として生まれてきてこう育ってきてるんですけど、人類 の深い歴史が研究が進むにつれて、もともと人類っていうのはもっとこう生物的に多様で、チンパンジーと私たちの中間点ですかね、間みたいな人類もいたし、私たちみたいにこう知能が発達している人類でもバリエーションがあったっていうことが、こう過去に4万年前まではそういうもっと多様性に富んでたことが分かってて、でネアンデルタール人もその一部なんですけど、でその後ネアンデルタール人も滅びて、結局こう一部 の人間の種類 でホモサピエンスだけが今になってるっていうのが分かってきたと。でもホモサピエンス の研究も進むと、ホモサピエンス自体はアフリカで20万から30万年前ぐらいからこの骨格形態を持った人類いたっていうのが分かってて、じゃあその20万年前からいて、で一部はネアンデルタール人とこう中近東あたりで、10万年前ぐらいにも交雑して、その後5万年から6万年の間も交雑してたって言われてて、でその時は同じような石器文化を持っていて交流もしてたと。にもかかわらず、じゃあなんで5万年前以降にそのホモサピエンスだけが世界に広がっていって、で他の各地にいた旧人が滅びたかっていうことが問題になってて、でその中で、どうしてじゃあそういうふうになってしまったんだろう、そういうところにこう人間の、人間性っていうんですかね、いい面も悪い面も含めてあるんじゃないかということで、人類の多様性が狭まってホモサピエンスだけになった理由っていうのは根本の研究と問いとしてあります。
一つの仮説として、約5万年前のホモサピエンスに脳の突然変異が起きたという説があります。でも証明は難しいままです。門脇さんはヨルダンにいくつもある遺跡の発掘調査を通して独自の視点で研究を進めています。
で私がそのヨルダンで研究させていただいているのが、ちょうど7万年から1万5000年前までの、時期の遺跡をちょっと発掘してて、でその中でも鍵になるのが5万年から4万年前なんですけど、ちょうどこのホモサピエンスが、ユーラシアに広く広がっていった時で、ヨーロッパだとその4万年前くらいから洞窟壁が出たりとか楽器が出たりとかって有名で、確かにすごく4万年前ぐらいには急激な文化変化というふうに言われてたんですけど、その後アフリカとか特にアジアとかで研究が進んでくると、4万年経ってもそんなに変わらない状態も実は文化もあったりとか、あとだんだんこう少しずつ変わってきてるとか、なんかいろいろなケースがあるというのが分かってきて、で私はその中でその時の文化変化をやっぱりこう連続的になるべく統一的な指標でこう見ていくのが大事だろうということで、この中近東のヨルダンで調査しました。で特に5万年から4万年前の時期って結構こう1万年で限られちゃうので、その時期の遺跡がこう結構連綿とある場所って限られちゃうんですよね。なのでここの場所ではこの時代の遺跡あるけど、その後の時代分かんないとかっていうのがあるんですけど、西アジアはアフリカからこうユーラシアに広がる時に狭いこう陸路なので、すごい遺跡がたくさんあって、でそれでヨルダンを発掘してこの石器資料っていうのが揃えられたっていうのがあります。
門脇さんたち研究グループは遺跡から発掘した石器を細かく分析することで、ホモサピエンスの文化進化が脳の突然変異説のような一度の革命だったのではなくて、いくつもの段階や試行錯誤を経て起こったのではないかとする研究成果を最近発表しました。その研究で門脇さんたちが着目したのは石器の人部獲得効率です。人部の人は刃物の刃という字を書きます。つまり人部というのは石器の刃の部分で、人部の長さを石器の重さで割った数値が人部獲得効率です。石器作りの製作効率を示す指標として以前からよく使われている指標だそうです。
石器のその製作効率っていうんですかね、あれが昔から石器研究では結構有名で、どのぐらいこう岩一定量の岩石から効率よく刃渡りを得るかっていうのはこう統一指標としてあったので、はい、でもこのホモサピエンスが世界に広がっていくとき、5万から4万年前っていうすごいこう限られた時間の中で細かく見ていくっていうのは私たち の, そのオリジナルっていうことですかね、はい、でそして測ったらまあ、すごく悪かったんですよね。もうこっちのネアンデルタールが持ってるやつよりも悪いくらいなんですよ、はい、落ちるぐらいで逆に人物制作効率が、まあ、とても高いとは言えないと。でその後こう石器が小型化した時に明確にこうだんだん上がってきているということで、まあ、その石器の生産効率、それはこう石器石材の節約的な消費、そういう点から言うとあまりここでこう革命的ではないなと。それはまあ石器の生産効率っていう指標で、まあ示したっていうことになりますね。
この結果を踏まえて石器が小型化していったのはホモサピエンスの手先が器用だったからという理由だけで説明するのは難しい。門脇さんはそう話します。小さな石器を道具として使いこなす知識があって、さらに効率的に作る技術が発達したからではないかとのことです。ところで今回の研究ではなんと約5000点もの石器を8年間かけて一点一点細かく測定していったそうです。
で私たちはとにかく発掘したやつを全部やって、石器って石の塊をこう打ち割って小さいクズも出れば人部がないやつも出るので、そういったのも合わせて私たちだから人部がない石器も重さは測ってその分母に入れてるんですよね。一定量の石材からどれだけ人部作れたかって、多分そういうことをや、実際の遺跡資料でやった研究はあんまりない、ほとんど実験でやる研究これことが多くて、自分で石器を作って、はい、でそれでなんか人類の石器技術の効率性とかを語る人は今研究結構多かったんですけど、実際に遺跡から出てきたやつで一点一点こうやって緻密に測るのはないんですね。
実際にどのように測定するか、驚くほど根気のいる作業の様子はノートの方で画像付きで詳しく紹介しています。概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。それではまた次回まで。さようなら。